じゃあ、今日は後半というか、ロックをかけながらおしゃべりをしていきたいんですが、今日かけたいと思っているのは、RC サクセッション。懐かしい人にとっては懐かしいと思うのかな、うん、RC サクセッションのサマータイムブルース。これをかけていきたいんですが、
懐かしい、
なんでかけるかっていうと、陸王、時々この遥かなショーに来てもらって、今日も後の方で陸王のトーク流しますけども、陸王が、高知新聞だったかな、で、6月24日の高知新聞に今はの清志郎に捧げるレクイエムっていうコラムを書いていて、その中にこのサマータイムブルースのことが書いてあったので後でかけてみたいと思うんですが、これは、カバー曲なんですね、
はい、
で元の歌はエディ・コクランっていう人が、エドワード・レイ・コクラン、通称エディ・コクランという人の、サマータイム・ブルースという曲みたいなんで、これをまずかけてから、陸王のコラムを読んで、それから RC サクセッションの曲をかけてみたいと思います。エドワード・レイ・コクラン、これはアメリカの、ロックンロールの創祖期に、最初の頃に活躍した人で、1938年から1960年、早くに亡くなられているんですね、この人の、サマータイム・ブルースをまず買ってみます。1958年じゃあちょっと陸王のコラム読んでみたいと思います。6月24日高知新聞です。 3.11 の震災、福島第一原発の事故以降、清志郎さんのことを思い出す機会が増えました。すでに今から25年前に原子力発電所と核の存在に異議を唱える歌を発表していた清志郎さん、こういう状況下で清志郎さんならどんなメッセージを発し、どんな行動を起こすのだろう。そんなことを何度も考えました。昨年6月、原発再稼働に反対する官邸前のデモ集会に参加した時も、この状況で清志郎さんならデモに参加しただろうかと考えました。自分には清志郎さんが集会の列に並んで、大勢と一緒にシュプレヒコールを叫んでいる姿は想像できませんでした。デモに参加するとしたら、他の人とは違った形でソドマにいる気がしました。清志郎さんなら集会場所に乗り込んでいきなりゲリラライブを敢行したかもしれない。そこで反原発ソングと言われるサマータイムブルースを歌って喝采を浴びた後に、一人じゃ何もできないくせに、一人じゃ何も言えないくせに、うごうのしゅう、うごうのしゅう、うごうのしゅうしゅうしゅうという歌詞が強烈なしゅうを歌ってデモに参加した人たちを突き放したかもしれない、そんなことを想像しました。自分は清志郎さんと同じ行動を取ろうとしたわけではありません。清志郎さんのことを考えることで自身の在り方を考え続けていたのです。それまでは自分はデモや抗議集会に参加したことがありませんでした。そういった主張の在り方がかえって二項対立を深め、憎しみを増幅させていく危険をはらんでいると考えていたし、もともと集団行動が苦手だということもありました。けれどそのような人間があえてデモに参加するということに意味があるんじゃないかなと考えて、違和感や戸惑いを持ったまま、何度かデモに参加しました。官邸前のデモ集会がそれまでのデモの在り方と違って、イデオロギー職や暴力性をなくそうとする方向にあったことも参加の一因になりました。で続くんですが、清志郎さんのことを書いてるところだけ抜粋して今日は読みますね。で、自分が清志郎さんの反原発ソングから受けた影響は、どんな状況下でも自粛することなく、フットワーク軽く、勇気を持ってその時に歌いたいことを歌うという姿勢の部分が大きかったのです。で、清志郎さんから学んだのは正義ではありません。他者を受け入れ、多様性を認め、時には自分や自分以外の誰かや社会が唱える正義を疑い、ユーモアを忘れず、誤解を恐れず、表現の自由を求め、自力で泳ぎ続ける、こういった生きていく上での態度と勇気です。 そしてもちろん音楽の素晴らしさと無限の可能性を教えてもらいました、清志郎さんは生き続けていますという、コラム、なんです。もちろん今はの清志郎さんとか RC サクセッションはロックといえばもう王道の王道というか、これ影響を受けた人も多いと思うんですが、私はその反原発の歌を歌っているということは知らなくて、このコラムを読むまで。それで今日は、この、RC サクセッションの曲をかけてみたいと思うんですが、なんで今かというと、ずっと例えばこのコラムが新聞に載ってた頃は、福井に高浜原発に、新しいウラン混合の MOX っていうのかな、燃料を乗せたMOX が来て、もう再稼働がこう進められている印象が強くなったし、新しい原発に関して新規制基準が施行されているんですが、電力4社の5つの原発のうち10基が再稼働申請をしていたり、でもその一方で高濃度汚染、福島第一原発から高濃度の汚染水が漏れ出しているという地下水に混じって海に出て拡散している疑いが強いというようなことが新聞に載っていたり、いろんなことが連日新聞に載っています。その中でまだ福島第一原発の事故の被害が未だ続いている現状の中で、原子力発電所が再稼働していく動きっていうのは、と考え込んで、しまっているところにこうリコーのコラムを読んだので、今日は清志郎さんの曲をかけたいなと思います。だから今、この曲をかけます。1曲は RC サクセッションのサマータイムブルース、もう1曲はここにも書いてあるシューという曲です。これはあまりご存知の方多くないかもしれませんが、 RC サクセッションの初期の曲なんですが、今日は今はの清志郎さんの CD の方からかけていきたいと思います。じゃあ2曲続けてお届けします。トムさん、ミュージック3 and 4です。
暑い夏がそこまで来てる、
電車が立っていた。
さっぱりわかんねえ、何のため狭い日本のサマータイム
ブルース。もともとのサマータイムブルースとずいぶん違う感じですけど、玉木さん、サマータイムブルースの中で原発という言い方も改めましょう、何でも知り得るのは日本人の悪い癖ですとか、なんかこうセリフが入ってましたよね、
はい、
あれって誰かをご存知ですか？
あれ泉谷しげるさん、
あのセリフはね、なんと三浦友和、
あ、残念、外れた最後の方で泉谷さんなんか叫んでますね
入ってましたね、全部入ってまして、
はい、あ、そうか、
三浦友和さん、誰かなと思って気にしてたら、まあ、でも この曲、もともとのサマータイムブルースがこういう、反原発というか批判の曲になるんだなって、うん、RC サクセッションっぽくもうなってますよね、
はい、
すごいなと。
しかもこれ1988年に作られてるんですよね。
で、州の方は1970年代の初めの頃だと思うし、うん、すごいですよね。
先見の目というか、
うん、先見というか、うん、日本が変わってないか、
うんうん、
ということかなと思います。それでたまたまこうリコーにこの記事を教えてもらった時、コラムを教えてもらった時は会う予定はなかったんです。
はい、
その1週間後、先週リコーと会うことができて、
はい、
言っても、まあ、ラジオで以前から言ってますよ、弟なんですけど
、はい、
言ってしまう私もなんか姉と弟のお茶飲み話みたいに次になってるんですけども、うん、清志郎さんのことを聞こうと思っているうちに、話が今 のインディーズの音楽とかことに話が移って、でもちょっと生な話で最近の傾向いろいろ分かるので、私はすごく面白くって、音楽についてだけじゃなくてメディアについて考える上で、 考えさせられるトークで真面目すぎますけど、そんな真面目なとこちょっと次聞いてみていただきたいなと思います。